私たちが示したことをしっかりと確認し、しっかりと立ち、信仰の踏み込みをなしていきなさい。この後、私のなす働きは、さらにこの進展をしていくと幸せます。
この全世界にコロナが許されたことによって、神のこの御手というのが至るところに見えると主は言われます。
コロナのことを感謝しつつ、さらに導きの道を歩んでいく中で、あなた方は見えなかったものが見え、感じなかったものを感じるようになると幸せます。すべては益となるとともに、さらにそれらを通して私の栄光が豊かに表されていくと幸せます。
大きくこの世界全体の社会構造がネット社会へとさらに急速に移行していく中で、特に東京安定教会におけるユダヤ人大イスラエル伝道の働きが大きく進んでいくと主が言われます。
さらにユダヤ人大イスラエル伝道に関しての歩みを成していきなさい。十字架を追うことになりますが、しかしそれらを通して私の働きはあなた方の思い願いをはるかに超えて広がっていく。
この特にこのユダヤ人の方々に対しての重荷のあるこの方々は、この反ユダヤ主義というのが歴史的にどこからどういう形で起こってきているかという、この根本的な問題というのはちゃんと理解しておくようにと主が言われます。
それでは彼女は今日めぐとともに賛美していきたいと思います。
天野さん、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美をありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。7月27日から8月2日までの、ためにお祈りしたいと思います。7万7000円ですね。天皇様、あなたが霊的な豊かな祝福を私たち人々に注ぎ、金銭的な祝福を注いでくださったことをありがとうございます。その感謝の印として、10分の1を教会外の働きのためにあなたに捧げます。またあなたが全世界の王であられ、すべてのものはあなたの手の中にあり、すべてのものをあなたが持っておられることを私たちは知っております。その感謝の印として、10分の1をあなたに捧げます。あなたが豊かにこれらを受け取り、さらに豊かな祝福を持って臨んでください。あなたの御業を感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今全世界にですね、イスラエルに対する非常に厳しい状況がですね、動き始めてるんですね。それで ECI の方でそのユダヤ人たちをね、力づけようということで、いろんな国々のクリスチャンに言ってですね、励ましの動画、ゴスペルを入れてね、それを出すそうです。それで我々にも言ってきたので、我々もね、一言私が言って、一曲ゴスペルチームに歌ってもらって出していきたいと思いますのでですね、どうぞ、祈っておいてください。また、その働きのためにね、祈っていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、先週なんですが、私の母親が昇天したんですね。で、 98ぐらいだったと思いますけどもですね、あとちょっとで100歳だったんですけどもですね、その時に母親が、ありえない話ですけどもですね、救われた家庭に関してね、言っていきたいと、こういうふうに思います。それでですね、非常に福音に対しては頑なだったんですね。まあ、私が献身しちゃったということもあってですね、非常に厳しい状況だったんですが、その時に主が一つの方法を示されたんですね。それは何かっていうとですね、示しを受けるじゃないですか。これから起こることをね。それを言っていくっていう方法だったんですね。それで、あることが起こるぞっていうことをね、主に示されたので、私の母親のところに行ってね、言ったんですね。これがね、起こってくるって神様が言ってるから、見てて、こう言ったんですね。そしたらですね、私の母親が言ったんですね。あなたの頭は江戸時代。で、見てろと思ったんですね。そうしましたらね、それが成就した。で、それでね、受けれるかと思って行ったんですね。そしたらね、嫌な顔をしてね、言いました。偶然よ。それでね、言ってたんですね。何を言ってたのかっていうとね、これから起こることを神様が示されたことをですね、うちの母親に言って、これが起こるって神様が言ってるからって言ったんですね。そしたらですね、うちの母親に言ったんですね、あなたの頭は明治時代。ちょっと時代が一個進んだ。見とけと思ってですね、見てたんですね。で、それが成就した。そしてね、今度は信じるだろうと思ってですね、そばに行って行ったんですね。そしたらね、嫌な顔をしてですね、その時はね、偶然とも何とも言わないね、無言でした。そしてね、ある時ね、私に言ったんですね、イエス様を信じたって。そしてね、こう言ってきました。あなたが言ったから信じたんじゃないと。私は自分で祈って、祈りが答えられたから信じた。とかなんか言ってました。で、まあ、それはいいことですけどね。信じたっていうのは非常に嬉しいことでした。それで私の父が昇天するときにですね、確認のために行ったんですね。で、行く、ちゃんとやるんでしょって、うちの母親も言ったので、十字架は大丈夫かとかね、大丈夫かって言ったら大丈夫だとかなんか言ってですね、うちの父親が昇天していったんですが、で、今、うちの父親とね、再会して、天国でですね、喜んでるんじゃないかと、こういうふうに思うので、それはね、嬉しいことでした。それともう一つはですね、フィリピンの殉教事件に関わってのことなんですが、殉教事件の起こる1、2ヶ月前に、ダボに行ったんですね。そして、山岳伝道した。これは厳しい伝道でしたね。ゲリラとかなんかいるところに入っていったわけですからね。そしてですね、ダボに降りてきたときに、カッセヨ牧師、刑務所伝道やってるね、のところに行く時間があったのでですね、行ったんですね。そして、来月、再来月かな、来ます、奉仕しますっていうことを言ったんですね。そしたらね、その時にカスティー牧師が言ったんですね。来月が今度来る時には、刑務所の2周年伝道記念盛会をしようとしていると。あなたがね、やってください。こう言われたんですね。奉仕してください。で、その時にね、聖霊はね、ダメだって言ったの。これはね、すごい明確だったんですね。でね、ところがね、断れない雰囲気だったんですね。それでね、私曖昧に言っちゃったんです。じゃあ祈っときましょう。で、それをね、受け取ったと受け取っちゃったんですね。そしてですね、刑務所の2周年記念の 講師は私になっちゃったの。日本チームがやるって。で、それを見て、刑務所の囚人たちはですね、計画を練ったんですね。そして、拉致しようと。こういうふうに、決断しちゃったんですね。で、あの時にね、ちゃんと断ってもよかったなっていうことをね、もちろん断ってもやったんでしょうけどですね、と思ったんですね。ただその後ですね、我々が刑務所に行くことを主がストップされたんですね。で、それはどういう形でストップしたのかっていうとですね、フィリピン行きの飛行機を取るときに、いつも簡単に取れるのに取れないんですね。そしてですね、いろんな方法を尽くしたんですが、取れないんです。で、その時にですね、私はこの知恵が働いてこう思ったんですね。じゃあ絶対取ってやると。要するに東京マニラって行くから悪いと。東京ソウルマニラか、東京香港マニラか、台湾のマニラか、こうすれば行けるだろうと。いい考えだなと思ったんですね。そしたら精霊がね、その時言われたんですね。これは私の手です。って言われたんですね。それでね、ちょっと祈ってみた。そしたらですね、主が言われたんですね。ストップの手ですと。それで私たちはですね、月曜日から行って日曜日2周して次の月曜日に帰る予定だったんですね。で、日曜日が一番奉仕が入るから。で、切符の間違いはですね、どうなってたのかというとですね、日曜日一回奉仕して、日曜日の朝帰ることになってたから、もう一回の日曜日は完全にキャンセルになっちゃうわけですね。そうするとですね、私たちの奉仕の中心は日曜日になりますから、多大な迷惑をかけるわけです。だからそれを月曜日に変えようとしたんですね。ところがそれは主の手であるっていうことを言われたので、祈ってみたらね、いや、そうだなと思ったんですね。それで、絶対しないんですけど、日曜日の朝、まあ、礼拝はしょうがないので、空港でやるっていうことにしてですね、そしてね、移動することになったんですね。で、その結果どうなったのかっていうとですね、私たちが刑務所での行けなくなった。つまり、日曜日の朝2日間が一番大変な奉仕だったのが1日になったのでですね、どんどんどんどんキャンセルせざるを得なかったんですね。それで刑務所伝道もね、キャンセルだったんですね。で、その中でですね、私たちが狙われたんだけど、守られるという形になりました。で、この時に一つ感じるのはですね、まあ、代わりにジャッキーたちがやったわけですけども、彼らはですね、あるものは殉教を示され、あるものは殉教をするために来た、ということも言っておりました。で、彼らは飯でそういうような運命の中に入っていったと思うんですが、まあ、我々は助けられたと。で、その時にどう思ってるのかというと、まだ時ではなかったなと。こういうふうに思います。そしてですね、その中でですね、主の手がいろんな形で現れました。どうもありがとうございました。それで、ツワノの映像がありますので、それを見ていきたいと。
今、私は石川県金沢市にある兼六園に来ています。今回は北陸の地、特に石川県に流された浦上キリシタンの歴史をたどりたいと思います。
1549年、フランシスコ・ザビエルによってキリスト教は日本に伝えられました。そして信仰を持った信者たちはポルトガル語でキリシタンと呼ばれるようになりました。秀吉が天下統一した後もキリシタンの人口は増え続けたのです。そのため恐れを感じた秀吉は1597年2月5日、宣教師を含めた キリシタン26人を現在の長崎駅前にある西坂公園で公開処刑しました。江戸時代に入るとますますキリシタンへの迫害は厳しくなり、1614年禁教令が発布されました。やがて幕末になると再び宣教師たちが来日するようになり、約250年続いた徳川幕府が崩壊したのです。しかし新しくできた明治政府もキリシタンが増えることを恐れて、信徒が発見された長崎の浦上のキリシタンたちを村ごと流罪にすることにしました。ここは石川県の七尾港です。長崎から各地に流廃された浦上キリシタンたちのうち、最も遠い場所に流された人々が上陸した港です。この港から金沢や富山に雪の中を歩いて収容所に送られていきました。これから最も多くの浦上キリシタンたちが流された地、金沢までたどっていきたいと思います。明治政府の方針で明治2年、3300名以上の浦上キリシタンたちは全国20藩22箇所に流廃が決まりました。キリシタンたちはこれを旅と呼びました。各地に送られたキリシタンたちの多くは、慣れない環境のもと貧しい食事や寒さや厳しい労働に苦しめられました。浦上キリシタンたちは2回に分けて金沢に流されました。明治2年12月4日にまず徒手たちの男性グループ124名が長崎港を出発しました。翌朝、玄界灘から瀬戸内海を経由して大阪に向かい、やっと金沢に到着したのです。そして宇達山にあるここオリアートに収容されました。ユザヤアートです。第2陣411名は第1陣の3日後、12月7日に長崎港を出発しました。日本海を進み、3日後に先ほどご紹介しました七尾港に着き、雪の中を歩いて金沢に行き、宇達山の湯沢屋に収容されました。湯沢屋のキリシタンたちは規則正しい生活をして、毎朝オラショというお祈りや礼拝の時を持っていたのです。なると厳しい改心の説得が始まりました。まず特に信仰が堅固で改宗に応じないものを、この付近にあった奥の時計に牢獄しました。信仰の導きをする中心人物たちは他の信徒と隔離され、過酷な拷問を受けました。辺りは雪が積もっていて、寒さには限りがありませんでした。オリアとユザヤのキリシタンのうち15歳以下の子供たちを除いた全員は、今まで着ていた着物の代わりに古い合わせの着物1枚と縄帯にされて牢に閉じ込められました。彼らはその牢に捨て置かれ、寒風にさらされたので3名が亡くなりました。流廃先の一つである金沢には、最も多い500名以上のキリシタンたちが連行されてきたのです。劣悪な環境と食料事情の中、厳しい取り調べが行われたので、金沢での死亡者は全流廃先20藩の中で最多となりました。そして、彼らの埋葬地は特定することができないままでした。 しかし時が流れ1998年10月15日建設省北陸地方建設局が東長江町内で進めていたトンネル工事中、トンネル入り口の斜面となる予定地で20体の人骨を発見しました。10月23日付で北国新聞が事件を報道しました。また30日には読売新聞が棺に使用されたと思われる釘の形状から埋葬年代を江戸後期から明治中期のものとする見解を伝えたのです。さらにこれら人骨が金沢藩流配の浦上キリシタンたちから出た病死者の一部ではないかという説を紹介しました。現在その人骨は東京の国立科学博物館に保存されています。
山の中腹の木々が削り取られたところが遺骨の発見された場所です。ここは一番多くのキリシタンたちが収容されたギザヤから直線距離にして700メートルほどの
浦上キリシタンたちは3年半に及ぶ苦難の流廃生活の後に長崎に帰ることが許されましたが、流廃した地で亡くなった者もいました。義のため迫害される人は幸いである、この言葉が刻まれています。この金沢の地でレポートして、この言葉はとても心の中に入ってきました。日本には1614年江戸時代のキリシタン禁教令から1873年明治6年に禁教令考察撤去の命令が出るまでの250年以上キリスト教迫害の歴史がありました。しかしその中で福音の種がまき続けられたゆえに現在の信仰の自由があります。そしてこの時代、多くの人々の魂の救いがなされる大収穫の時、リバイバルを迎えるのです。イエス・キリストを救い主と信じ告白して信仰を否まなかったキリシタンたち、リバイバルはこの殉教者たちの祈りと流された血の報いの時でもあるのです。私たちはこの信仰を貫いたキリシタンたちの歴史の事実を忘れません。リバイバルはすでに始まっています。
クリスチャンたちはですね、迫害の中心になったんですね。で、私たちもこう言われてるんですね、あなた方は裏紙のクリスチャンたちの後をたどっていくっていうことを言われてですね。それで、まあ、不思議な手をいろんなところで感じるわけですけども、まあ、一つはですね、裏紙のクリスチャンたちのお墓があるんですね。で、そこに殉教者たち、最後の殉教者たちのお墓もあります。そこにですね、実は私たちのお墓が導かれたんですね。そして、私がお金がないから北方に行った時に、そのお墓の所有者がですね、他のところに売ろうとしても売れないって言ってこちらに電話がかかってきたんですね。で、そのお墓が与えられたということは、切実的なことを感じますし、また同時にですね、浦上天主堂の街道に立つということを主が言われて、本当に私とか木原牧師とか講談に立ったんですね。プロテスタントで浦上天主堂の講談に立ってですね、説教したっていう人は少なくとも私は知らないんですね。でもそれも主の手を感じますしですね。 まあ余計なことですけど、七尾に集会ができ、できたっていうこともね、特別なこととして見ています。まあ、ともあれ、そうであってもそうでなかったとしても、黙示録の時代っていうのはですね、いろんな困難が起こってくる時代なので、目を覚ましつつ見てるっていうのは重要な意味合いがあると、こういうふうに思います。そしてこのクリスチャンの歩みを見ててですね、一つ感じるのはですね、彼らの天におけるね、希望、手の感じるんですね。で、私たちもですね、永遠の命が与えられたものとしてですね、永遠に神と共にいるわけですよね。この時代っていうのは過ぎ去っていきますが、永遠の時代の中に入っているわけですね。で、私は一つ感じているのはですね、すでに永遠の神様のいろんな事柄が私たちに始まっているんだろうと、こういうふうに思いますし、また同時にね、私たちが天にあるものとしてのね、その歩みをしっかりとさせるっていうことは重要な意味合いがあると、こういうふうに思います。それは聖書で国籍は天にあるっていうことを神様が語っておられますし、また同時にですね、私たちのふるさと、天のエルサレムのことを言ってますね。で、私たちはね、そちらに帰ってきて永遠に神と共にいるようになった。その天の希望の重要さと、それとともにですね、彼らの純粋な神に対する信仰っていうのはね、重要な意味合いを持つ。で、これは神様の語りかけであるというふうに感じております。それで、自動車がね、燃え上がったのに助かったっていうね、ちょっとその証が出てますので、それをちょっと見てみたいと、こういうふうに思います。
今日の奇跡。皆さん、こんにちは。私の名前は村上恵里香と言います。今日はですね、燃える車の中から助け出された話をさせていただきます。私は小学校6年生の時に、クリスチャンになりました。その時の私はですね、本当に神様って、いるのかなとはっきりとですね、わからないまま教会に行っていました。それから中学校3年生になって、私はですね、人見知りをするので、クラスに馴染めずですね、不登校になっていきました。居場所を求めて夜遊びに出かけたり、お酒を飲んだりですね、また家に帰ったり帰らなかったりとですね、両親との関係もですね、どんどん悪くなっていきました。嫌なことをですね、忘れるために、薬物に手を染めるようになって、大麻やシンナなどをですね、するようになっていきました。でもどこか心が満たされない、虚しさを覚える日々がですね、続いていきました。2005年の冬だったと思うんですけれども、夜中にですね、当時住んでいた家のですね、近所の近くに河川敷があって、友達とですね、そこで、車に乗ってタバコを吸いながらシンナーをしていました。車の後ろにはですね、シンナーが入った、四角い缶がですね、一つ車に乗っていたんですけれども、それが引火したらとても危ない危険な状態でした。でもそれでも気にも留めず大丈夫だろうとですね、友達とそのシンナーをですね、楽しんでいました。私自身はですね、頭が朦朧としていて、もう時間もですね、どのぐらい経ったかわからない状態でした。すると突然ですね、光に導かれるようにですね、車から押し出されました。で、ふと正気に戻るとですね、車から私は出ていたんですね。周りを見渡すとですね、この一緒にいた友達もいなくなっていて、乗っていた車がですね、燃えていました。アクション映画のですね、ワンシーンのようにですね、すごい勢いでですね、燃えていました。それを見たらですね、とても怖くなって頭が真っ白になりました。 それと同時に神様にですね、助けを求めていました。神様、助けてください。本当神様がいるのだろうかと疑っていました。そのことを悔い改めします。また神様に背を向けて歩んでいたことを悔い改めしますとですね、真剣に悔い改めをしていました。するとですね、気持ちも落ち着いてきて、さっき光が導かれるようにですね、押し出されたのは、神様が助けてくださったんだという事柄をですね、はっきりとその時分かりました。そしたらですね、涙が出て止まりませんでした。しばらくしてですね、近所の方がですね、警察に通報されて、警察の方が来られてですね、事情聴取を受けて、その日は帰ったんですけども、次の日ですね、この車が どのようになったのか見に行ったんですね。そしたら真っ黒に焦げて焼けていたんですね。もう窓ガラスもすべて割れていました。それを見て、すごかったんだなという事柄を思わされたんですけれども、もしもクリスチャンじゃなかったら、私の命は助かってなかったのかなというふうにですね、思わされました。神様はですね、私を見放さず、むしろ私を愛してくださっているんだなという事柄をですね、この事柄を通して体験しました。今はですね、人吉のうちで家族と共に、神様のですね、働きを担っています。今日の奇跡、最後まで聞いてくださりありがとうございました。
車でシンナー吸っててね出されたってよかったですね。まあ神様はね、そういうような形で奇跡を起こしてね、そして助けるってことがありますけども、助けられて、そしてね、今クリスチャンとして歩んでるっていう、神様を褒めたたいたいと、こういうふうに思います。それと笠原君の証がありますんで、それをちょっと見ていきたいと。
今日の奇跡ということで、今回はですね、私に起こった奇跡をですね、お話ししたいと思います。私が就職活動をしていた時のことなんですけれども、その当時はですね、今もそうかもしれませんが、就職難というふうに非常にこう言われていた時代だったんですね。で、そんな中で実は私は大学を1年生でちょっと大学合わずに中退してしまったという経緯がありまして、その大学を卒業しなかったということもあって、非常に中途半端な形で就職活動に突入しました。ですから周りからは絶対就職できないって、そんな風にこう友達からね言われていた、そんなことをですね今も覚えてます。で、そんな中で神様にこう祈っていたんですね。就職ができるように、就職ができるように、でそうやってこの真剣にこう祈っていった中で、一つの面接が決まりました。で、それは広報出版という分野で、印刷会社の面接だったんですね。で、その面接の時に起こったこの奇跡なんですけれども、20人ぐらいの方が、面接にこの応募してきていたようです。で、その中で採用人数は2人、結果的には後で聞いたら4人合格していたんですけれども、その20人の中で4人ということの中だったんですね。そして、聞いたところ、全員、私以外全員が、デザインの経験者、そしてデザイン学校卒、印刷会社経験者、もうそういったもうゴロゴロそういう経験者とか技術のある方々が集まった面接となりました。で、そんな中で私はどうかというと、大学を1年で中退したというただの高校卒業ってことですよね。そういった条件で何も手に職もなく、何かこうデザインの勉強したわけでもなく、印刷の勉強したわけでもなく、その面接に突入しました。
で私が面接に行ってそして部屋に入ってそして面接が始まったんですけれどもなんか不思議なことが起こったんですね。何かこうおじいちゃんが一人面接会場に入ってきてどこどこ私の方に近づいてくるわけですよ。そして何をするのかなと思ったら私のところで立ち止まってですね君ちょっと手を見せてくれないかって。そして手をねこうパッとこう見せたわけなんですね。そうしたところそのおじいちゃんが言うんですよね。あなんか器用そうな手をしてるねって。合格ってそんなことありますか。嘘だろうと思ったんですけれどもまあ面接はそれで終わってですねでもなんか合格って言われたなと思ってですねそれでまあ家に帰ったわけです。で実際どうだったのかというと合格してたんですよ。手を見せただけで手が器用そうということだけで合格と。でですねそのおじいちゃんは一体何だったんだろうと思ってですね後で一緒に入社した方々に面接におじいちゃん来ましたって聞いたんですね。そしたらいや来てないよそんな人って、普通にちゃんと面接したよって、そういう話だったんですね全員。ということは私の時だけそのおじいちゃんが来たことになるわけです。そして手を見て器用そうだから合格って。で後で知ったんですねそのおじいちゃん社長さんだったんですよ。でですねこんな面接あるのかな、こんな合格の仕方あるのかなって思ったんですけれども、まさにこう祈って神様に祈っていく中で神様の助けの中で奇跡が起きて奇跡的な就職の仕方を面接の合格の仕方をしたことになったんですね。本当にこんなことありえないと思いますけれども、神様に祈る中でこんな体験を私はすることができました。今日の奇跡でした。
おじいちゃんが来てね手見せてみろって言って一人だけでしょ見たので、合格って言ってですね本当に合格しちゃったっていう、まあ奇跡的なことですけども、そういうことがねいろんなところで起こります。それは主が生きて働いておられ技をなされるからですよね。感謝したいとこういうふうに思います。それで今ですね再臨が近づいている時代なんですね。再臨というのはイエス様が再びこの地に来られ、そしてですね世界の王となるというねこのことなんですが、その再臨の前の7年間っていうのはですね患難時代って言うんですね。今までになく大変な問題が起こってくる時代です。で7年間のうちの 3.5 年目以降を大患難時代って言いますね。ところが最近なんか YouTuber なんか見てると7年間を大患難時代って言ってる人が多いようですが、本当はね大患難時代っていうのは7年間の患難時代の後の 3.5 年ということになります。ですからコロナが起こってですね大変な状況ですけどもですね、こんなもんじゃないこれから来るのはですね、まあ、そういう時代に近づいているとこういうふうに思っていただきたいと思うんですね。それで我々の方でね聖書の知識を持っておいて、そして対応しつつ出ていくっていうのは重要な事柄だと思うんですね。それでじゃあ患難時代はいつから始まるか、7年前ですね、再任の7年前に始まるんですが、これはですね中東和平を見といてください。中東和平が起こった時から始まります。そして中東和平を締結するのは今アメリカが中心になってますが、アメリカではありません。ヨーロッパの EC の EU の支配者です。でこれが反キリストとなります。でそこから患難時代が始まると、こういうふうに思っていただきたいと思うんですね。それで多くの方々がですね患難時代が始まるんだけど、私たちクリスチャンは患難時代に入る前に敬虚される、つまり再臨の7年前患難時代の入る直前に敬虚される、天に携え上げられてこの地に残らないと、こういうふうに主張されている方が多いんですが、これは間違いです。そんなこと書いてありません。で論理的に言ってですね、 ラッパが鳴るときって言ってるんだけど、観音時代の最初にラッパは鳴らないのです。あるときですね、マーリーさんとお話ししてたんですね。で、マーリーさんとお話をしてるときに聞きました。まあ、我々は観音の真ん中で敬虚されるという立場ですからね。マーリーさんはどういう立場ですかって聞いたんですね。で、言われたんですね。観音の真ん中です。はっきり聖書に書いてあると。だから書いてあるんですね。だから観音の真ん中に敬虚されると。こういうふうに思ってください。そうしますとね、観音時代に我々入っちゃう。だから、入るぞと思ってください。具体的にね、入るぞと。そしてですね、観音の真ん中で敬虚されることになります。じゃあね、敬虚は誰がされるのかっていうと、もちろん救われてるってことが条件ですし、また同時にですね、敬虚が起こると信じている人たち。これが一つ、大きな恵みとしてあると。ある方々は敬虚を信じてなくてもクリスチャンだったら敬虚されるっていうふうに言いますけども、それは間違いだろうと。なぜ間違いであろうというのかというと、敬虚は恵みなんですよね。それで恵みの時に一つね、基本的なポイントがあるんですね。それは何かというと信仰なんです。信仰があって恵みが起こってくるわけですね。だからそうなりますとね、誰でもかんでも敬虚されるとなると、信仰がなくても行っちゃうってことになりますからですね。そうなると聖書の原則からずれると。こういうふうに思っていただきたいと思うんですね。ですから、観音時代の最初に私たちは入ってしまうぞと。こういうふうに思っていただきたいと思うんですね。そして入るときに、その観音時代の最初のときに何が起こるのかっていうとね、神様のね、素晴らしい技です。皆さんは聖霊の力が強まってね、皆さんを通していろんな働きが起こるのを見るでしょう。たくさんの方々が救われていくのを見るでしょう。もちろんその時代ね、殉教とかね、クリスチャン迫害とかイスラエル迫害とか始まりますけどもですね、その前半にそのような事柄があると。どうぞ覚えておいてください。そして 3.5 年目に第一観覧に入る前に敬虚されていくと。これが起こってくるんですね。それで、敬虚されたときに、まあ、我々は観音時代から救われるわけですけども、裁きが起こります。裁きは2回起こるんですね。で、一つは何かっていうとですね、ノンクリスチャンの裁きです。で、これは観音時代があって、そしてですね、再臨があってですね、そこから千年王国が始まりますから、その千年王国の終わった後に、天の御座によってね、裁きの時が起こるわけですね。で、これはですね、イエス様の十字架を信じてない人はね、地獄に行きます。ノンクリスチャンの裁きですね。でね、クリスチャンの裁きがあるんですね。で、クリスチャンの裁きはね、まあ、時間がないので、端折っちゃいますけどもですね、敬虚の直後に行われる。だから皆さんね、私たちの裁きは敬虚の直後だな。こう思っていただきたいと。こういうふうに思うんですね。それでね、何は裁かれるかと。罪は裁かれません。十字架を信じてますので、イエス様ね、あがなってくださったんですね。それはですね、神の使命を全うしたかどうか、神の働きを全うしたかどうか、で裁かれます。で、裁きというよりも、賞品が与えられると思ってください。神の支配を全うしたときに、神様からですね、賞賛が来ると。こういうふうに思っていただきたいと。こうなるんですね。ですから、賞賛が来ると。しかしですね、二通りの人たちはね、ちょ、怒られてる。それは何かっていうとですね、何もやらなかった人。聖書で書いてあるんですよね。で、私たちに神様の特別な使命とか計画があるんですが、それを行わなかった人。まあ、怒られるからといって地獄に行くとかそういうことではなくてね。で、恵みが、報いが来ないという、こういうような形になりますよね。それともう一つは聖書に書いてあるんですね。何が書いてあるのかっていうとですね、神の働きだって言ってね、神の働きとぶつかっている人。これです。 例えば簡単に言えばですね、私たちは癒しを信じております。カリスマを信じていますね。どんどん使ってますね。ところがですね、それに反対する人たちがいるんですね。おかしいとかなんか言ってね。そうするとね、クリスチャンの一方はカリスマを使って、一方は反対してるってことになりますね。そのね、間違った方、これはね、火の中をくぐるようにして助かるって書いてあります。結局助かるんですけども、そこで明確なポイントが表されると。こういうことですね。それでね、一つ注意してほしいのは、報いの時が近いということです。私たちの人生のですね、神様がね、評価をしてくださる時が近いと。そのポイントは、神様の働きであると。こういうふうに思っていただきたいと思うんですね。それでね、聖書の方に入っていきたいと思います。それで、マーリン・キャロラルさんがこの御言葉を中心にね、素晴らしい祝福を私たちに与えてくださいました。で、マリンさんをですね、神様が私たちのところに導いてくださったっていうのは素晴らしい恵みですね。ちょっと感謝したいと、こういうふうに思います。で、マリンさんはね、最後の5年間ぐらいは、もう我々のところでしかメッセージをしませんでしたよね。そして最後のメッセージはですね、我々に対してしたメッセージで、非常に深い協力関係とですね、そういう恵みのうちに入っていったんですね。で、その時にですね、この間本を見ててね、あれ?と思ったんですね。マーリンさんの本ですけどね。マーリンさんがね、働きをしている時にね、いろんなところから招待が来たって言ってました。そしてですね、言ってたのはね、大体1週間にね、60件ぐらいと。で、私ね、一生あがめたんですね。だって1週間に60件の奉仕の依頼が来る人に、神様はね、我々のところに導いてくださった。っていう、この特別な恵み。で、特別な意味がその中にあるっていうことをですね、ちょっと感じるんですよね。そしてね、ここで、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。という、この感謝の教えをね、言ってくださったわけですね。これはですね、非常に重要なポイントを持った教えです。で、これは深く、さらにね、恵みを大きく掘り起こすポイントとなっている教えであると。こういうふうに思ってください。ここでいつも喜んでいなさいって言ってます。で、いつも喜べるわけないです。なぜ喜べるわけがないのかって、良いことも起これば悪いことも起こるし、嫌なことも起こるし、どうしたこんなことっていうことも起こるわけですね。しかしね、これは命令なんですね。だから皆さんね、喜びがなくても、どうしてこんなことがあるっていうことがあったとしても、これは御言葉の神様の命令ですから、喜ぶのです。ですね。ああ、こんなことがあった。喜ぼう。ああ、こういう問題が私にある。喜ぼう。こういうふうに言ってるんですね。だから喜ぶっていうことは、これは信仰の行為です。だって喜べないんだから。それを喜ぶっていうことはね、特別な信仰の行為であるということを覚えておいてください。そしてその時にですね、喜ぶ理由があるのです。それは一つはですね、私たちの罪は完全に許されている。だから私たちはね、裁かれることはないと。で、その結果ね、私たちはね、義と認められている。正しい。正しいと認められているっていうのはですね、どういうことかっていうとね、正しい人に来る祝福が来る。正しい人は一人しかいません。イエス・キリスト。つまりイエス・キリストが受ける祝福を我々が受けていく。こういうことなんですね。で、天におけるあらゆる祝福を持って祝福したって書いてありますね。で、我々にね、天におけるあらゆる祝福を持って神様が祝福してくださっている。だから喜ぶと。そしてですね、なんで喜ぶのかっていうとですね、今、最善なんです。皆さんね、最善の中を生きていくっていうのはできません。なぜ最善なのか、全てを感謝しろって言ってるでしょ。すべて感謝できる状況の中にあるのです。最善が起こり、最善に向かっていることが起こっているのです。 だから皆さんね、今私たちの人生は最善なのですですね。そして神様はね、何をやろうとしているかというとね、天におけるあらゆる祝福を持って私たちを表すと。そしてですね、非常に興味深いことはですね、私たちが喜び信仰の対応を取り始めるときにそれが起こり始める、分かり始める、開き始める、栄光が表され始める。先ほども言いました、神様はね、私たちに多くの恵みを与えてください、祝福を与えてくださるんですね。そしてその恵み、祝福っていうのはね、信仰を働かせないと現れないのです。信仰が条件なのです。そしてね、私たちが喜ぶ感謝するっていうのはね、その信仰の現れであるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天のさん、お一人お一人のうちに豊かに働き、サイン、ご栄光と宮沢を表してください。なんか、ああ、嫌になっちゃったっていう感じの方がいらっしゃいますが、自分の思いではなく、主が言われたことに立ち戻り進んでいきなさい。その時、その思いは消え去るとともに、新しい展開が始まります。天の様、どうぞ豊かに導き、サイン、ご栄光と宮沢を表してくださいますようにおられています。自分に信頼できない方がいらっしゃいますが、それを許されたのは主です。それは信頼できる方は神お一人しかいないということを教えるためです。神様に従い進んでいきなさい。栄光が表されます。天の様、どうぞ豊かに導いてください。何かやりたいことを探している人がいますが、そのやりたい、真にやりたいことは主の御心のうちにあります。主に委ね、主の御心を行いなさい。その時栄光を見ます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めをしたいと思います。それでは癒しのためにお祈りください。天の様、どうぞお一人お一人の癒しを与えてください。それで癒しのために祈りますので、悪いところがある方はそこに手を置いてください。それとともに、今私は癒しのためにお祈りしますので、その祈りに心を合わせてください。テロさん、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。聖霊様はこの中心におられ、私たちに触れ、癒しと解放をなしてくださっていることをありがとうございます。イエスキリストの皆によって命ず、病の霊、今すぐ一人一人のうちから去れ。イエスキリストの御名によって命ず、病よ、今すぐ一人一人のうちから去れ。イエスキリストの御名によってお一人一人の可動性心命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの御名によってお一人一人の可動性心に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお願いします。アーメン。それでちょっと悪いところを今共に祈った人ね、試してみてください。痛みがなくなったとか、なんか解放されたとか、あ、癒しが起こったようだとか、そう感じる人がいらっしゃると思うんですが、そう感じた人はちょっと手を挙げてみてください。あ、感謝したいと思いますね。どんどん癒しが起こってきてるんですね。で、どうぞ皆さんね、今、皆さんに動かしてもらったのはね、信仰の歩みをしてもらったんですね。で、その中でね、さらに大きなことが起こってきますので、期待しつつ見ていきたいと思います。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。 アーメン。
どうぞお座りください。報告をいたします。遅刻正解が行われますのでお祈りください。明日台風が来るとかなんか言ってるのでちゃんと行けるように。埼玉正解のためお祈りください。予約制になってますのでどうぞもうお間違いになりませんように。はい、一部集会を確認しつつ来てください。風邪の響きの九州の募集をしております。どうぞお早めにお送りください。これ今まで今朝から出てますが、これからもっとすごいのが出てきますのでね、期待しつつ主がどう働けるか見てください。はい、平明宏兄弟の洗礼式が行われました。14日6時半より癒しの集会を行います。9月の心をゴスペルは延期になって12月3日になりましたが、代わりにね、インターネット集会を、何時 ?9 月23日。はい、行います。感謝の選手は3時半より。あとはいつもの通りです。何か報告ありますか？
8月14日土曜日、6時半から7時半まで、教会街道で癒しの集いがあります。当日のオンライン中継は保存版もございます。どちらの方でも歓迎いたします。ぜひご参加ください。よろしくお願いします。
はい、いいですかね。お会いですかね。はい、それではどうもありがとうございました。